オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツ&レース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて今回も元ウィリアムズ F1 メカニックにして現在は F1 の解説者としておなじみの白畑克弘さん、そしてアンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和道こと三上和美さんにお越しいただきました。お二人とも今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今回もですね、二人にお話を伺っていきたいんですけれど、前回ね本当にいろいろね興味深いお話聞かせてもらいまして、引き続きねメカニックのタイヤ交換のお仕事について伺っていきたいんですけれど、はい、何か印象に残っているピットストップのエピソードなどがあったら伺いたいなと思うんですけれど、やっぱりあれですかね。
やっぱりあれですね。
あれですね。
これ来てた時
です
。これ来てた時です。世界記録ね。
世界記録出されたということで、
世界記録保持者。
だったんですね。当時はね 1.92 っていうのが世界記録になったんです。今はねマクラーレンが 1.8 秒とかいうなんかわけのわかんないタイム出してね。
いやでも、もう日常生活送ってたら 1.98 も 1.8 秒も一緒ですよね。
なんかもうわからないですわ。
確かに、
ね、でもとにかくその 1.98、うん、失礼しました、 1.92 というね、タイムを出されたというところで、はい、どんな状況で出たんでしょうか。
あの年はピットストップが早くて、うん、絶対2秒切れるっていう感じだったんですよ。しかもねフランクがね2秒切ったらボーナスやるって。
おーボーナスですか。
そんな話まであって、
フランクってフランクフィ
ルムさん、ピットストップの練習見るの大好きでね、あの人。
そうなんですね。
練習の時はいつも見てたんだけど、その年はすごくピットストップが早くて2秒切るだろうなっていうところがあったんですけど、うん、で2秒台ってのも出てたから、うん、2秒ぴったりとかあったんでね、うん、でそれで 1.92 はねさすがに早かったと思って、その時ドライバーがマスターだったんですけど、マスターがねピット出てた時に、いや止まったかどうか分かんなかった、こんなの
止まったかどうか
分からない、こんなの見たことないとか言って、見たことないよね世界記録なんだね。
そうですよね。
それはその瞬間 1.92 って分かったんですか、ご自身で。
いや早かったですね、
体感としても。じゃあ早かったっていうのは分かった、
ね、世界的に大ニュースになりますよねそういう時って。
どうだろう、どこまで公式で測ってるかってのあるから、ただウィアムが早かったっていうのが話題にはなった、う
ん、やっぱりその後バーとかで騒いだりとかお祝いとかしたりするんですか。
あどうだった
世界記録はみたいな、シャンパンファイトみたいな。
その時でもすぐに言われたんだっけな、わかんないけど、
それはゾーンに入ったとか、
うん、っていうんですかね、ゾーンっていうんですか、わかんないけど、
神がかったものが降りてきてチームメイトとの息がぴったり合ったんですかね。
そうですね、でもそれだけじゃないからね、ずっと早かったんで、1.9 に出たねみたいな、いや早かった、
達成感とかすごかったんじゃないですか。
でも結局ここには1秒ちょいぐらいで終わってるから、4人がね一緒に終われるかっていうところ。
でもその記録を持ってる間は世界一タイヤ交換早い男の称号ですよね。
そうです
よね、
はい、4名しかいない、あ12名、
はい、そういった意味からするとさっきのフランクがボーナスやるって言った話じゃないけど、はいはい、ピットクルーって21人なんだよ全部が。4コーナーに3人ずつでしょ。
あそうか、全員で
そう掴み取って、ジャッキマンがいて、なんだかんだって言ってね、フロントジャッキ、リアジャッキ、それからリアウィングを掃除する人もいるんですよ。
あえあの短い時間で掃除するんですか。
掃除してる人いるんだ、ザッと
やってますね、
ってのはほらステバイザーとかがさ、ウィングに引っかかっちゃったらそれまた問題だから、またタイヤカスがついてあるとかっていうんで、あとは車両の両側にいて車両動かないように、ちょっとしか浮いてないから、車両がちょっと揺れただけ で地面に設置しているだけでタイヤ取れないしはまらないし、手があるから両方で押さえている人とかって全部入れたら21人。
あの短い時間にそんなたくさんの方が稼働されてるマシンを囲んで、 その全員にボーナスが出たんですか。
そこが問題で、
うん、問題点出ましょう。
そしたら、ね、ガンか納豆ねデザインしてるの俺なんだけどみたいになってた。初めねピットクルーだけに言ったのフランク、はい、誰にも言うなよって言ったんだけど、誰か言うやついるんだよ、
ね、あもう嬉しくて興奮して、
で結局工場全体に広まっちゃって、あれは俺がデザインしてんだけどガンは俺が整備してんだけど、なんかそんななっちゃって、結局ねみんなに渡ったのビビタルボンだったって。
でも一生忘れられない思い出ですよね。
でも自分でも検証したからね。
検証
ピットストップを上から撮ってるやつを YouTube で撮ってあったりとかするでしょ。 あれを自分で検証するの、こっからここまで何秒とか、こいつのやり方は早いとかっていうのを検証、
知らない人が撮 撮った YouTube をご自身で見て研究するってことですか。
他のチームほら自分で撮れないし、自分のチームも自分じゃ撮れないけど、ビデオを見返して、でもほら最近ゴルフの打ち方がどうのこうのとかさ、テニスがどうのこうのとか、
なんかフォームのねチェックでありますよね。
あんな感じで。
なるほど、
やっぱり研究熱心でないといけないってことですね。
早くしたかったらね。
そうですよね。
担当の人もいるんだけど、現場の僕らもみんなね研究熱心で絶対早くしたかったから、
世界最高峰の舞台で戦う、世界一志が高い関係者の方が集まるのがチームっていうことですね。刺激いっぱいいただいちゃいました。
本当ですね、でも楽しい限りです
でもそれを楽しいと思えるのは向いてるっていうか、もう天性の才能があるってことですよね。
ちなみにフェリペマッサ選手、なんかその時おっしゃってました。
出てた時に、いや止まったと思わなかった、
うん、止まったと思って
帰ってきた後に、
帰ってきた後はどうだったかな、よく覚えてないけど、
世界一早い記録が出たっていうので、
うん、それはどうだったかなあんまもう覚えてないけど、
みんなでじゃあ喜び分かち合ったっていう感じ。
そ
う
そ
う、
まあ、出てた時にね、それ言ったからね、うん、あ彼も早いっていうのは分かってた。
そうですよね、すごい話ですね、一ね。
聞ける機会ないですね、本当にね。
そうですよね、
私数えれないですけど、うん、何百回って見てきた中で、やっぱり知らないお話ばっかりで、
うん、すごい面白いですね、うん。そしてですね、レース中に使用するタイヤのことについてもね、ちょっと伺っていきたいなと思うんですけれど、はい、ソフトですとかね、ミディアム、ハードなどいろいろなね、種類があるかと思うんですけれど、はい、タイヤっていうのはどうやって決められるんでしょうかね。
タイヤを決める作戦会議みたいなのに僕は入ってないから、うん、これつけてって言われたらそれを取りに行ってつけるってだけなんですけど、うんうん、まあ、想像するとね、一般的に路面の状況とか、うんうん、タイヤの減り具合とか、うんうん、天気とか、うん、そういったのを決めるタイヤエンジニア。
タイヤエンジニア。
浜島さんみたいなね。
浜島さん。浜島さん。
ですね、
はい、そうですね、はい、前回やってましたよね、
はい、ね、前出ていただきましたけれど
浜島さんみたいな人がどこのチームにもいて、うん、それとレースエンジニアとかと、うん、このタイヤにしようぜみたいなことを、ね、無線でやり取りして、うんうん、僕らはその無線聞いてないから、その決まったタイヤをつけるわけなんですけど、うんうん、僕らがね、そのタイヤをつける聞くのは結構ギリギリ。
今回は元ウィリアムズ F1 メカニックで現在は F1 解説者としてもご活躍中の白畑克弘さんをゲストにお迎えし、アンドレス編集長であり現役レーサーの和美智子と三上和美さんと一緒に F1 タイヤ交換の仕事について伺いました。大変興味深いお話、白畑さんありがとうございました。次回はさらに詳しく伺っていきますので、ぜひお楽しみに。この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。